マタイによる福音書第5章の1節から12節。イエスはこの群衆を見て山に登られた。ごし下ろされると弟子たちが近くに寄ってきた。そこでイエスは口を開き教えられた。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。悲しむ人々は幸いである。その人たちは慰められる。柔和な人々は幸いである。その人たちは地を受け継ぐ。義に飢え渇く人々は幸いである。その人たちは満たされる。憐れみ深い人々は幸いである。その人たちは憐れみを受ける。心の清い人々は幸いである。その人たちは神を見る。平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。義のために迫害される人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。私のために罵られ迫害され身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いである。喜びなさい、大いに喜びなさい。天には大きな報いがある。あなた方よりも前の預言者たちも同じように迫害されたのである。ガリラヤ湖というのはですね、とてもいいところです。イスラエルにですね、聖地旅行に行くんだらですね、エルサレムもいいですけども、ガリラヤ湖でですね、のんびりですね、聖書を開いて読むという、それがですね、やっぱ一番ですね、いいのじゃないかなと思います。いつもですね、一緒に行ってたガイドの方がおられるんですけど、イスラエルに住んでいてですね、ヘブライ語も達者だったんですけど、一回そのガリラヤ湖をですね、歩いてですね、聖書を持って読みながら、何日かかけて、3、4日ぐらいで歩けたんですけどね。でテントを持ってですね、こう歩きながらですね、イエス様がこうお話をされたところに寄りながら、そこで聖書を読みながら、その旅をしたって聞いた時に、ものすごく贅沢な旅だなとですね、自分もそれしてみたいなと思ってですね、一周ですねガリラ湖を回りながら聖書を読んでテント担いでですね、寝たい時に寝てですね、朝日とともに起きて、でそういう話をしてたら、もうとんでもないって言ってましたですね。蚊が多くてですね蚊がうるさくて夜中中蚊に悩まされてってですね。でもですね、朝日とともにですね、聖書を読んでると非常にイエス様が言われたことがですね、よく分かってくる。山の上の町はですね、逃れることができないとかですね、隠れることができないかっていうのも夜ですね、見ないとわからないことですよねと言いながら、その話をしておられたのが非常にですね、印象深いですね。で今日はですね、イエス様がですね、語られた三条の説教というののですね、初めの部分です。で、ガリラヤ湖にもですね、実は祝福の丘というのがありまして、この三条の説教をですね、語られたことを記念したですね、礼拝堂が建っています。フランス教会がですね、建てた教会と修道院があります。そこはですね、八角形になっています。四方八角形になっていて、その八角形のところに一つ一つの聖句が書いてあります。なぜ八角形かっていうと、今日ですね読みましたですね、祝福が8つあるからです。8つの祝福の教会って言われていまして、その8つがですね、この八角形の壁にですね、一つ一つですね、幸いなれ幸いなれっていうふうに、繰り返して書かれてあります。そのですね、最初のですね、幸いある、祝福あるというふうなですね、言葉をですね、私たちは今日見ています。実はですね、心の貧しい人々は幸いである。私たちの日本語を訳すときにはこういうふうにして訳せませんけど、実はヘブライ語ではそういう、あればギリシャ語ではそうは書いてないんですね。なので、ここがやっぱり翻訳のですね、限界かなと思います。じゃあギリシャ語の翻訳は何て書いてあるかっていうと、一番に幸いなりって書いてあるんですね。最初に幸いなる、マカリオス、全部そうなんですね。幸いなる、祝福ある、そして、心の貧しい人はって書いてある。この順番はやっぱりですね、やっぱり間違っちゃいけないと思うんですね。でそのガイドの方がですね、その8つの祝福の教会で聖書を読むときに気づいたのは何かっていうと、まず最初に神様、イエス様はですね、断言しておられるって、どんな状況の中にあってもあなたは祝福がある、あなたは幸いなんだ。その後に心の貧しい人はって続けておられる。最初に幸いなり祝福がある、 そう断言して言われたのがこの祝福なんだ、だから順番をですね間違えてはいけないというふうにそのガイドが言った時に非常に納得してですね聞いておりました。貧しい人だから幸いなわけじゃなくてですね、幸いだから貧しい人が生きていけるという、あ、そうなんだなと思います。で、あの会議の発言というですねエッセイをですね先週読んでいましたですね。会議で発言する人っていうのはですね一体どうあればいいかですね、まあいろいろ思うとこがあって読んでおりましたけども、一番最初に書いてあったのは何かってですね、思いつきな発言をやめるって書いてあってですね、その通りですよね。会議っていうのはもともとですねきちっと準備されたものであって、方向性も与えられてるし目的もある。その時に一番やっちゃいけないのは思いつき発言をするのが一番いけない、それをやめることだ。で、思いつき発言にはですね思いつき反論が出てきて、会議が子どもの話し合いのようになってしまうって書いてあった。そうですよね。で、会議の発言は論理的に意見を述べることで議論が成立するようになっていると、だから思いつきな発言はやめましょうですね。で、論理的な発言とは何かっていうと、背景や経緯からお話したいという意識を持って人間は言うですね。それで結局ですねそういうふうに話し合いながらですね言い訳ばっかりしてるとですね、それはやめましょう。じゃあどういうふうなですね会議の発言をしなきゃいけないかっていうと、もうそれは一つしかない。何か、まず結論から述べる。自分がイエスかノーかですね、正しいか正しくないかですね。だから英語的な会議をしましょうって言ったら、そうですね、英語っていうのは最初にですね結論が聞きますからですね。で、日本語っていうのは非常に悪いとですね、最後までですね聞かないと結論がわからない仕組みになっているからだ、だから会議がうまくいかない、まあ、それを読みながら、なるほどなるほどなと思っています。じゃあ聖書の世界は何かっていうと、先ほども言いましたように結論が先なんですよね。イエス様もあなたにですね祝福がある、幸いだ、だからこうなんだって言われます。あなたに信仰がある、だから癒されたのだ、まあ、そう思うと神様が私たちに述べている結論、何が一番の結論かっていうのを聞き取って自分たちの人生を進めていく、そこに本当の祝福っていうのがあるんじゃないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。イエス様は私たちにまずあなた方は祝福があるとおっしゃってくださいました。イエス様と出会っている私たちにあるその本当の祝福を今日も私たちが感じることができるようにしてください。そしてその結論に従って私たちがあなたに従っていく生き方ができますように。今日も大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。またハレルヤ書店を祝福し、そこに働く人々、そこに集う人々をどうか顧みてください。病床にある方々、悩みに直面している方々、死に直面している方々には、御言葉によって祝福のある癒しと慰めが与えられますように。今日も私たちが生きるために必要な糧を聖霊によって与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。